暑い日が続いております。皆様、守れてますか。もう暑さで、体が思うようにいかなくなることが、増えてきたなと、この季節思いますけども、体調を管理しつつ、霊的にもこの暑さに、負けないようにしていきたいと願っております。まあ、良い意味でもう熱い語りかけがこのイザヤ書繰り返されています。まあ、40章以降、救いの輝かしい祝福を、一つ一つ、イザヤは語っていると同時に、この53章ではこの救いの核心である主のしもべ、救い主の、尊い犠牲と、また取りなしの働き、まあ、それが今も続いているわけなんですけども、それが明確に予言されています。そして、54章以降は、いよいよ、終わりの部分として、神様が、私たちを愛しておられる。そして一つ一つ豊かに恵みを持って見業をなされること、だから回復の時が来るので、心を強くし主を呼び求めるようにと切なる呼びかけが繰り返されています。今日の冒頭は特に婦人方に向けての励まし、特に男性陣は戦いにの矢面に立って命を落とすという時代を迎えていきますけども、残された女性、そして残された子供たち、もう召されたものは帰っては、来ませんので、まあ、その中で、残された女性たちは、夫がいない中で、国を支え、また家族を支え、そして子供たちを、育むという、戦争中、そして戦後の困難を担うことになっていきます。そのような状況の中でも失望することはないとこの箇所は励ましています。今日54章、そんなに長い箇所ではありませんので、まず御言葉を味わってから解き明かしていきたいと思います。じっくりこの箇所に目を留めましょう。ではイザヤ書の54章を交互にお読みいたします。最後の17節は声を合わせてお読みいたしましょう。イザヤ書第54章。子を産まない不妊の女よ、喜び叫べ。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある子供よりも多いからだ、主は言われる。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。なぜなら、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたのあがいない主はイスラエルの聖なるもの。 全知の神と呼ばれているからだ。私はほんの少しの間あなたを見捨てだが、大いなる憐れみをもってあなたを集める。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰められなかった女よ。見よ、私は、安置門であなたの石を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの子たちは皆、主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たのではない。あなたに攻め寄せるものは、あなたの前に倒れる。ご一緒に、はい。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の言葉。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。このように主が愛と憐れみをもって語りかけておられ、やがてそれが成就しようと。キリストにおいて成就し、また終わりの日に成就いたします。そのことを私たちが、イスラエルの民が救いを待ち望む慰めをいただいたように、困難な時代にありましても、主にある希望を忘れないで証しすることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。何度か私はあなたを愛しているという歌詞を、このイザヤ書から引いてきましたけども、この予言において、旧約聖書、全体が、実物教育のようにですね、例え話と言えるようにキリストの救いを見える形で歴史で起こる一つ一つの出来事を通して予表しているのです。で、敵側、そして神の側ということを地上で配役を分けていまして、一応神様を信じて神に選ばれて用いられる、今でいうクリスチャンの立場、それがイスラエルの民です。そしてイスラエルを憎み、そして攻撃する 勢力諸国はそうなんですけども、はあのイエス様の時代には全ての人が神様の救いに預かる約束がありますので、隔てはないんですけれども、うん、このイスラエルに敵対する懲らしめるために裁くために用いられる諸国は、人間ではなくて、悪の霊サタンを頭とする悪の霊の、勢力、それを予表しています。やがて終わりの時に、困難な時代がついあの、始まって、生徒たちは、迫害を受けますけども、たとえ迫害が起こってもですね、神様が救おうとしてらっしゃる人類には変わりありません。そしていろんなことを通して、まだ信じておられない方たちも目を覚まして神様を求めて救われるように、神様はあらゆる呼びかけを通し、また取り扱いを通して招いておられます。まあ、当時のイスラエルは、民の民と言いながら、その多くが不信仰のうちを歩んでいました。そして、神様が帰れ帰れと、ここに私はいると呼びかけ続けています。ですから今の時代におきまして、クリスチャンはその先に救われ、主を見出して呼びかける側、そしてまだ神様を知らない、あるいは聞かされても信じるにはまだ至っていないで、知らないがゆえに、反発している方たちは、まあ、イスラエルの民の中では不信仰に陥っている人たちを指していると思います。それらの構造を見ながら、神様が、どのように呼びかけているか、信じる立場にもう至った人たちは慰めがきます。しかし、まだ信じていない人たちには、招きとともに警告がなされています。この、まあ、構図の中で、この箇所を生き生きと読んでいきたいと思うんです。そしてもう一つ例えとして出てくるのが、まあ、女性たちの、立場なんです。ここで、子を産まない不妊の女よと、呼びかけていますけども、イスラエルの言葉、まあ、当時の言葉よくあるんですけども、名詞はですね、男性の名詞と女性の名詞がありまして、まあ、生活を営み、また、人々を育む、まあ、そういう国とかですね、それから村とか町とか、みんな、まあ、母なる大地とか呼びますよね。育むものはみんな女性の名詞なんです。ですから町に対しても国に対しても彼女と、娘を、母よと、呼びかけることになっております。まあ、それは新約時代におきまして、夫婦について、神様が夫で、そして教会は、花嫁という区別をして、まあ、人間の男性に生まれてもらってちょっと不思議な気がするんですけども、まあ、そういう 当てはめ方をしています。そして、エルサレムの娘よとか、婦人よというときにですね、もちろん、若い女性、そして結婚した女性たちを指している場合もありますけれども、多分に、町々、そして国土も、重ね合わせて語りかけている部分があります。ですから、婦人方は、これを私たちに語っているな、というふうに受け止めるのが第一なんですけども、娘よとか、女よと呼ばれているときに、それは、今、荒廃している状況にありますけども、エルサレムをはじめイスラエルの町々、またその、土地をも、含めて語っているというふうに読むと、少し広がりが出てきて、また豊かに見えるのではないかと思います。というわけで、この箇所、6節までと、10節までと、その残りの部分、3つに分けて見てまいりましょう。まず、1節から、6節。一節から六節をもう一度読みいたします。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ。主は言われる。あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固にせよ。あなたは、右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。まことにあなたは若い時の恥を忘れ、やもめ時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜなら、あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。主はあなたを、夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。婦人方に語っているようになってますけど、だんだんとイスラエルの民全体を、回復する、ように変わってきていますね。冒頭の一節に、子を産まない不妊の女よと、産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ、なかなか生み出せない、それは今日も、そして古代の時代は一層女性としては辛い状況に置かれています。夫がいてもいろんな原因で子供に恵まれないということもありますし、また夫がいても夫が病や飢饉やそして戦争によって失われて、もう子をなすことができない、さらには若い婦人たちは夫を持つこともおぼつかないという状況に、この終わりのイスラエルの滅亡の時代には大勢が命を落としていきます。夫に捨てられたというふうにありますけども、夫の勝手にという部分 あるいは気に入らないところがあってというところ以上に、もうそれどころではない、もう家庭は営めないという困難の中で夫婦が引き裂かれていく状況にイスラエルはこれから陥っていきます。まあ、私たちの国も大きな戦争にあったときにそんな状況に陥りました。兵隊にももう、まあ、壮健なまた若い男性が捕らえてしまって、そして結婚したと思ったら出征ということもありました。そして戦死の報告を聞くということもどんどん増えてきました。夫婦で共に平和に過ごせるという、人の方が珍しくて、家族を失った人の方が多かったと、そのような状況でした。しかしもうこうやって民はどんどん、まあ、傷んで倒れて痩せ細っていく、人口が減少していくという状況の中で、神様は天幕、まあ、イスラエルは天幕生活もしていましたから、つまり家ということですね、場所を広げなさい、そして、まあ、天幕を大きく張るにはですね、柱をしっかりして綱をしっかりしたものにして、杭をしっかりして大きな天幕にしますので、うん、なぜそうできるかと、人々が増えていくから、そして生活が再建し、そして再び力強く歩み、そして広がっていくからと、神様はまず住まいを広くしなさいと告げるのでした。これからどんどんと辛い時代になっていく中でも、神様は必ず回復してくださる。まるで、戦後の復興時代を予表するような、予言がされています。確かに辛い目に遭います。しかしもう恥ずかしい思い、また恥ずかしい辛い仕打ちを受けることはない。平和が来る、希望が来る、豊かさが来る、繁栄が来る、神様が回復の時を与えるというのです。ここでだんだんと、まあ、婦人だけでなく民全体に当てはめている予言になっていきますが、五節には、あなたの夫はあなたを作ったもの、万軍の主と書いてあります。神様があなたの夫であると、そして、あなたは、私の妻だと主はイスラエルの民に語っています。まあ、旧約時代にはですね、あまり夫婦関係に例えても良くない夫婦関係に、ホセア書をはじめとしてですね、例えられていまして、新約時代には祝された夫婦関係のモチーフで語られるんですけども、でも神様は夫を見捨てて、夫を裏切ってしまうような悪い妻でのようなイスラエルを見捨てないと、取り戻すと 回復するのは、夫である神様の憐れみと愛によってです。神様は誓いを、結婚の誓いを果たす。そしてどんな遠くからでも、どんな困難があったとしても自身のもとに取り戻すと語りかけています。まあ、妻であるイスラエルの民としてはですね、これだけ神様を裏切ってしまったらもう帰れないもうという絶望の中に、罪が分かったとしてもですね、落ちると思うんですけども、神様が許して、神様が連れ戻して、神様が迎え入れると告げているのです。こうして神様が真実の愛を持って回復することが告げられています。7節を、8節を読み出します。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ。あなたをあがなう方、主は言われる。この呼びかけはまさに福音ですね。神様が罪のうちに、罪の、害悪が、広がるように置かれたのは、決して苦しめるためではなく、苦しみの中で神様に立ち返るためなのです。神様にとってはほんの少しの間です。祝福は永遠に続くものだからです。永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむ。憐れむとはかわいそうにと同情する以上に、本来の幸いな関係、幸いな歩みに回復するために具体的に働きかける、責任を負うということまで含まれています。実際神様はキリストにおいて命さえ犠牲にして私たちを罪から贖い出してくださいました。9節から10節ではノアの日のようだと告げます。ノアの洪水の出来事の中での神様が誓った、そして虹の契約といって、二度と洪水で世界を滅ぼすことはしないと誓った時のことを指しています。旧説の途中、私は誓った、そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。神様の、誓いを、私たちは、創世記で見ることができます。実際洪水で全世界を滅ぼすようなことは二度と起こっていません。そのようにもう二度とイスラエルを他国の手に渡すようなことはしないと、そう主は呼びかけました。今私たちはこの、ノアの洪水、死をくぐり抜けて新しい命に歩むということは、キリストの十字架と復活 それに結びつけられる私たちの救いを予表するものですけども、神様は命を賭して私たちを救われました。確かに地にある歩みは多くの困難がありますし、時代は終わりの時代に向けて困難が増えてきます。しかし決して捨てることはない、必ず救いは完成すると主は命を懸けて誓われました。キリストイエスにあるものは罪に定められることはないと主は約束しておられます。すべての罪を贖い、そして清めてくださったからです。ヘブル人の手紙の12章26節をお読みいたします。新約聖書の455ページ。じゃあ、すみません。失礼しました。9章ですね。すみません。9章。失礼いたしました。9章の12節。447ページです。ヘブル人の手紙9章12節。また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。そして次のページの26節、途中からお見出します。しかし今キリストはただ一度だけ世の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。キリストの犠牲によって罪の、裁きに立ち得るように、私がこの人の罪をすべて贖いました、償いましたと宣言されているゆえに、私たちは罪に定められることはないのです。こうして永遠の御国が約束されます。さて、イザヤ書に戻っていただけますか。これからユダは滅びに向かって歩んでいきます。しかしその100年以上も前に回復の約束が与えられ、回復することでどんなことが起こるかと3つの印を約束されました。まだ成就していません。そしてこの約束は天国で成就いたします。黙示録にも、記されているようにです。どんな約束か。一つは宝石で飾られる都です。黙示録の終わりに描かれています。11節から12節。苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの塔を光玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて 宝石にすると、これが文字通り起こるのは新しい都、天のエルサレム においてです。アンチモン、これがどんな意味を持つのかはっきりしないんですけども、実際、古代においてはさすがに都をですね、宝石で全部土台で覆うということは、無理ですし、そんな大きな宝石はありませんので、それを模して土台に黒い、樹脂を塗って宝石を散りばめるということはされていました。トルコイス氏、空色のちょっと濃い感じの石がありますけども、それを散りばめてということが、イメージされています。サファイア、これもそんな大きな一種ないですよね。もう指輪にするぐらいのものです。紅玉、赤い宝石、ルビーですね。門がきらめく石、境をすべて宝石にと、それが、文字通り、見られるのは、天の御国においてです。それほど輝かしい都、エルサレム、ソロモンの神殿でさえそんなことはできませんでした。私たちは神様の前には傷一つない完全なものとされて、完成する教会の礎石、あるいはキリストが土台ですけども、柱とか壁とかイメージされるような姿にされていきます。肉眼ではそう見えなくてもですね、神様の前にはたっとい宝石の一つ一つなんです。二つ目の祝福の印は13節14節、あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立てられる。虐げから離れていよ、恐れることはない。恐怖から離れていよ、それが近づくことはない。豊かな平安があります。特に子供たちの祝福です。私たちが、自分の祝福、自分たち夫婦の祝福も、感謝なことですけども、次に、生まれ成長する世代がですね、さらに、豊かなものを受け継ぐことを見ることは、だんだん年を経る者にとっては、もう自分のことよりも大きな慰めではないかと思います。祝福があっても一代限りというのは、悲しいものです。これから、さらに祝福が受け継がれて、いつまでも続く。そしてどんな困難があってもへこたれないで立ち続ける。将来に向けての祝福を神様は約束してくださいました。イスラエルはなかなかそれができなかったんですけど、神様は終わりの日にそれを与えてくださいます。そして3番目。もうびくともしない、固く立つ民であることです。 かつてはイスラエルは不信仰のために主が敵の側に回って主ご自身がイスラエルを打ち破りました。神様に逆らうこと、神様を裏切ることがどれほどいけないことかを彼らが思い知るためでした。しかしそのようなことは二度とないと告げるのです。主が彼らの信仰を守り祝福を受け継ぐにふさわしいものとされるので、いつまでも主がイスラエルの側についています。主が味方であれば大丈夫ということを、一つ一つ神様は確証してゆきます。主が味方であったら何も恐れないことを、まず敵は主から出たのではないということを告げましたね。続いて16節を見ますと、武器を作る職人もまた、武器を用いる兵士たちも神様が命を与え、人として作り、職人として育てたり兵士として育てたものです。神様に勝てるわけはないから大丈夫だと告げます。また、17節の後半、またあなたを責め立てるどんな舌も裁きの時にはあなたがそれを不義に定めると、甚だしい罵りの言葉、脅しの言葉、また巧妙な誘惑の言葉、私たちは言葉の攻撃や誘惑についつい引っかかってしまうものです。今は本当にいろんなところから、ネットからでも電話からでもですね、また人からも巧妙な誘いが押し寄せてきて、もう油断も隙もないという状況なのですけれども、キリストこそ知恵です、神様こそ知恵の源ですので、主にしっかりとつながっていればそれらに恐れる必要はなく、堂々と神様がくださる知恵、聖霊が与えてくださる応答によって、それに生徒自身がですね、これは間違ってますねと指摘することができる、当然陥ることはありません。そのようにされると主が味方であることを証ししています。そして結論として、これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義であると。敵に脅かされることはない、どんな巧妙な、どんなに強い武器やですね、強い兵士がいても大丈夫、どんなに巧妙な唇による攻撃も私たちを騙せない、神様が味方であることがこうして、攻撃されるほど明らかに、神様が強いということ、真実で守ってくださることが明らかになっていくというのです。私が受ける彼らの義であると以前は告げていますけれども、主の言葉ですね。義というのは神様と 共にあって神様が味方であるということ、神様に受け入れられ喜ばれる存在であるということです。神様との正しい関係があれば、正しい結びつきがあれば、何も恐れる必要はないのです。キリストを信じる者に与えられる義はですね、天の父と神の御子キリストとの幸いな結びつきです。それがキリストと共に与えられるのです。私たちのいろんな困難や不安もあるでしょうけども、しかしこの方が受け入れてくだされば、この方が私たちを恵んでくだされば、何も恐れることはないのだと、そのことを覚えましょう。ローマ人の手紙の8章に、どんなものもキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと最後に書いてありますが、この安心、希望、喜びが神の義です。このように子を産まない不妊の女という辛い状況にあったイスラエルが回復して、神様と共にあって強く固く立てる、今私たちはこの祝福をキリストによってさらにはっきりといただいて完成を目指しています。この励ましを私たちへの励ましとしましょう。お祈りいたします。天の父様、神様の力強い励ましをありがとうございます。まだまだ続いていきますが、一つ一つを私たちの心に刻んで、私たちの平安とまた希望を確かなものとし、明かしさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。